もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
妻が出て行ってから、4年が経過したんですよね。それで離婚を、したいと思いまして。
まず、あなたおいくつですか？
62歳ですね。
62 歳。
はい。
奥様は？
50ですね。
50 歳。ご結婚して何年目ですか？
20年ですね。
20年。お子さんいらっしゃいます？
はい、おります。上がね、19歳ですね。
の男女。
女ですね。女3人です。はい。
19歳、はい。
16歳ですね。
16歳。
はい。
三女の方は
13歳ですね。
13歳。
はい。
このお嬢さんたちは奥様と一緒に出てっちゃった？それとも。
そうですね。下2人が最初出ていって、上はお母さんとは行かないと言って、こう残ってたんですけど、まあ、それで私が大学って言っても、都会の大学へマンション借りて、そこから通ってたんですけど、その子も不登校になっちゃってですね、それで、お母さんのところへ行くと言って、はい、引き払って、つい最近行ったところですね。
あ、なるほど。そうすると、もう、あなたは今、お一人ということね。
母と住んでます。84歳です。
あ、お母様いらっしゃるの
は
ね。
い。
と、ご結婚するときは、これ、恋愛結婚？お見合い
はい、
結婚？
恋愛ですね。
恋愛結婚。で、お住まいは、そうすると、あなたのご実家に皆さんで住んでらした。
そうです。はい。
で、その、出て行かれた理由は何でした？
まあ、一緒に住みたくないとか、なんかそういうよくわかんないような理由だったですね。まあ、私もそうですね、まあ、リーマンショックぐらいからこうじわじわ儲からなくなって、まあ、一生懸命仕事はしてたんですけど、
自営でいらっしゃる？
はい、自営です。
はは い。
い。それで生活費も16万渡してたんですけど、
はい。
まあ、家は農家ですのでね、食べるものは作ってますし、
ご実家だからお家もあるしね。
そうですね、
はい。
はい。で、その16万から税金とか電気、水道、光熱費ですね、それから車の車検とか保険とか、そういったもの全く支払いしてなかったんですよね。
はい。で、どっから始発？
で、まあ、経営の方からこう、まあ、無理して一生懸命支払ってたんですけど、だからその16万ある程度貯めて、そこの中からですね、ある程度貯めて、それで出ていったんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
あ、なるほど。16万は上げていたけど、その16万は生活費には使っておらず、
そうですね、
はは
い。
い。むしろ奥様のお小遣いになってたって。
お小遣いっていうか、貯金してたんでしょうね。
うん。
ま
だ
あ、
から
食べ
そ
る
れを
もん、
貯金してたと。
そうですね、食べるもんちょっと買ってくるぐらいですね。
うん。で、それはそうすると、かなり昔から奥様としては何かがあって、だから4年前に出てった？
まあ、
その理由が何かあるんじゃないの？
いや、それもよくわかんないんですけどね。まあ、私一人でこう、まあ、徹夜で作業してても、学校の行事のこう打ち上げがあるからとか言って手伝ってくれなかったりとか、なんか最後の方はそんな感じだったですね。
なるほど。で、今回あなたが離婚しようと思ってらっしゃるわけよね。
そうです。はい。
で、その時のためのどういうご相談なんですかね、今日は。
まあ、離婚成立させたいなと思ってるんですけど、まあ、裁判ですよね。まあ、出て行ってから1年半ぐらいの時に、調停したんですけど、まあ、不成立ですね。まあ、妻は出て行ったくせにこう離婚はしたくないとか言うもんですから、まあ、私も出ていく時もこう腹に据えかねてたんで止めなかったんですよね。
はい。で、今だけど奥様、じゃあ下のお子さんを2人と、それが例えば奥様のご実家の近く？
実家に一緒に、実家ですね、実家はあの父親一人しかいませんので、
あの実家に、奥様のご実家に帰ってるってこと、
はい、そうです、はい、
なるほど。これ2年前ですか、その調停したのは。
そうです、はい。
調停の時は離婚はしたくない、
そうですね、
要するに理由は、一緒には住みたくないけど離婚はしたくないって話ね。
そうです ね、はい、そうです。で、まあ父親のない子供にしたくないみたいな、そんな理屈でしたね。
で、今あなたとしては、
はい、
奥様がいない、
はい、
今後のことを考えると、
はい、
今離婚して、
まあ、また離婚して、まあ、できれば再婚したいですけど、まあ、今のところ相手もいませんしね。
うん、まあね、でもいつできるか分かんないですもんね。ということで、そうするとご相談は、その1年1回調停も失敗しちゃったんだけれども、
はい、まあ、離婚成立させたいんですで、ということですね。
で、どうしたらいいかということですか。
はい、はい、そうです。
はい、今日は弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
はい、お願いします。
はい。奥様が家を出たのが4年前、はい、まあ、実家に帰っちゃったということですよね。
はい、うん、
で、その時の理由が一緒に住みたくないと、
はい、
いうことのようだということなんですが、
はい、
奥様の口から、それ以外のことって何か言われたことはないんですか。
まあないですね、あんま、
一緒に住みたくない理由っていうのは、
なんかよくわかんないんですけどね。
あなたとの間でこう喧嘩とかっていうのも全然なかったんですか。
ありましたね。あの、まあ、集金に来られた、人がいたんで、まあ、ちょっと1400円を貸してくれって言っても、あの貸してくれなくて土下座しろとか言ったんで、その時はあの頭平手で叩いたらパトカー呼ばれましたね。
そういうことはよくあったんですか。
いや、1回だけです。
1回だけ。そのご、奥さんの方のね、はい、なんて言うんでしょうかね、こういう関係、例えばその男性との付き合いとか。
さあ、それはちょっとわからないですね。多分ないと思うんですけどね。
そういうのも特にない。奥さんとも今、全く話はしてないんですか。
はいはい、
なるほどね。で、まあ、あなたの方としてはもうこんな状態になってしまった以上、もうとても家族とはもう形ばかりのものなんで、
はい、
もうこの機会に、夫婦関係を解消してしまいたいと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、今生活費っていうのは今でも送ってるんですか。
いや、もう送ってないです。出て行ってからは送ってません。はい、まあ、妻もあのこう父親の年金当てにしてますみたいなことを言って出て行きましたので。
奥さんの方からも特に要求はない。
はい、ないです
ね。お子さんの方からも養育費とかっていうのも払ってないわけですね。
はい、払ってないです。はい、
なるほど。まあ、あの本当はね、
はい、
本当はあのそこで、同居するのか別居するのかっていうことについてのね、
はい、
それについての調停っていうのをしてみればよかったのかなとは思いますけれども、うん、まあ、ただもう、2年前に離婚調停やってそれが決裂してるわけですから、
はいはい、
であなたとしてももう今更戻ってきてほしいっていう気持ちもないわけですよね。
そうです、はい、うん、
そうするともうあとは離婚しかないのかなと思いますけれども、
はい、
どうなんだろうな、あの、まあ、もう一度離婚調停を起こしてみてもいいのかなとは思います。2年前だとね、
はい、
まだ、
はい、
下のお子さんなんかまだ小学生だった頃ですもんね、
はい、
で上の子も高校生ですか、
はいはい、
でその時とはまあ若干状況も変わっていて、ある程度お子さんたちもね、あの、
はい、
自分の意思も表明できるような状態にもなってきていて、
はい、
で、あなたの方の生活も奥さんの方の生活もそれなりに、まあ、安定をしていて、このまま、はい、特にあなたの方がね、まあ、一家の主のような立場で家庭を支えなければいけないという状況じゃもう今なくなってきたということで、それがもうすでに4年間続いているということであればね、
はい、
まあ、状況があの2年前とは変わって、またさらにもう夫婦としては疎遠になってるんだということで、
はい、
もう一回調停を起こしてみてもいいんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
ただまあ朝廷はまあご承知の通り、はい、お互いが合意をしなければ成立しないですから、
はい、
まあ、その場合には朝廷が不成立になった場合にはあとは残されているのは訴訟しかないわけですけれども、
はい、
うん、訴訟になるとねやはりちょっと今厳しいのかなっていう感じはするんですよ。奥さんの方があくまで離婚を拒んでいるという状況で、
はい、
奥さんの方に何らかのね落ち度があればいいんですけれども、
はい、
まあ、理由も話さずに出てってしまったという意味では落ち度はないわけじゃないのかもしれないけれども、
はい、
でもそうは言っても、まあ、子供さんお子さんたちはみんなこう引き取って連れて行って、まあ、きちんと養育はしていて、まあ、母親としての役割は果たしている、
はい、
まあ、そういう状況であるとするとね、奥さんがなんかこう家庭を捨てて、出てってしまったというような構図にはちょっとなりにくいのかなと思うんですよ。
そ
うするとやっぱり離婚原因が認められないということで、離婚の裁判を起こしても、棄却されてしまう可能性が今の時点では大きいと思います、はい、ただまあだからといってこの状態がずっと続いていいとも思えませんので、まあ、あと1年もすれば上の子は二十歳になって、
はい、
で下の子も今中学生ですけども、まあ、あと 1,2 年するともう中学も卒業して、
はい、
ある程度で子供たちの養育についても特に問題がないような状態ができているんだということであればね、
はい、
その時点で別居期間がもう 今の時点で4年例えば2年後であれば6年、はい、そのぐらい別居期間が あって全く夫婦間も没交渉であって、
はい、
お互いの生活ももう安定をして、しまっているという状況であるんだとすれば、はい、訴訟で離婚が認められる可能性っていうのは十分あるのかなと思いますけれども、
あ、
ね、今ちょっとその時期的にはそのギリギリのところなのかもしれないですよね、は
い、あ、なるほど、
うん、だからまあそういう意味では、まあ、調停をまず起こして調停でじっくりとね、
はい、
一体何が原因でこうなってしまったのかっていうことについそこも含めて調停員さんに間に入ってもらって、
はい、
よく今お互いがどういう状況にあるのかということについてきちんと共通認識を持った上で、
はい、
で調停員さんの方からねもうこういう状態だったら離婚してもいいんじゃないですかっていうふうな説得をね奥さんの方にしてもらい、
はいは
い、それでももしダメであれば1年後2年後ぐらいを、はい、ま、時期を見据えてそこの離婚の訴訟に踏み切ると、まあ、どうしても離婚したいということであればそういう方法になってくるんじゃないかなと思いますけれども。
あ、そうですね、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。
ちょっと待ってくださいね、
はい、
先生ね、そうすると、はい、なんかほら結婚生活が成り立ってないってなったら何年目ぐらいだったら離婚できるんですか。
まあ、状況によっても違うんですけれども、例えば夫婦だけであればね 4,5 年で離婚が認められる場合っていうのもあると思うんですけれども、やっぱりそのまだ小さい子供がいるような場合っていうのは、完全に夫婦関係が破綻をしていてもすぐには離婚を認められない傾向があります。ですから今の19歳16歳13歳っていうのはちょうどその端境期というんでしょうかね、うん、境目のところなので、まあ、この先1年2年経ってくると、まあ離婚を認められやすい状態にはなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、2年前は多分それはちょっと難しい状態だったんじゃないかなと思います。
じゃああと 1,2 年、
まあ、そうですね、あと 1,2 年に、もし合意が得られなくて訴訟になった場合に、その訴訟の時に何も状況がわからないで、離婚裁判を求めるってことはできないですから、まあ、自分の側はこういう状況である、奥さんの側はこういう状況であってこういうことを言っていると、お子さんはこういう状況であるということをある程度説明できるだけの、ね、まあ、資料を、まあ、調停手続きなどを通じて集めておく、それによって、まあ、その離婚の道を探ることにつながってくるんじゃないかなとは思います。
ということなんですけど、はい、お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。はい、
じゃあそういうことで、
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも、はい、失礼します、
はいはい、ありがとうございます。